At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
はい、
はい、こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
先週か先々週、うん、僕、うん、不要不急じゃない取材の移動で、うん、車で番組を聞いてたんですよ、うん、
はいはい、
ゴールデンラジオを、
はい、何言ってました。
したら僕がなんかあたかもパンツをかぶっても構わないかのような発言をしてい
ただいたんですね。だからそう、俺は被らないって言ったから了解って送ったじゃん。
了解じゃない。そして僕も聞いてあまりにもちょっと驚いたので、室井に、うん、ショートメールで、うん、俺はパンツなんか被らんっていうふうにメール送ったら、室井からすぐに了解って返事が来たって勘弁してほしいですよね。
著名人にパンツ被らせたら面白いんじゃないかみたいな話になった時ですかね。
そうそうそう、青木とか、うん、宮台さんを被るんじゃないかでしたけど、
俺いやだからそのなんか
もっといっぱい出てきて、うん、石破さんも被ってくる、
鳩山由紀夫さんの名前も大竹さん出してるん
ですよね。ちょっと話を蒸し返すのをやめて、もうラジオは終わったことは終わったことなんだからね、うん、さあ青木さんは被ってもいいんじゃないかなと思う。
いやいやいやいやいやいやいやいや、社会的な立場っていうものが
俺は壇蜜の持ってきたパンツ被った時は楽しかったよ。でもパンツ見たら被る習性がコメディアンにあるからね。
そう
っす、うん、はいはい、
うん、なんで今日腰痛めてんの、
う
ん、
あ、いやいや、僕は腰持病なんですよ。昔ぎっくり腰やって1年に何回か、うん、本当に痛くなるって、うん、ちょっと今そんなにひどくないんですけど、ちょっと腰が痛い、
う
ん、
やらしいことしすぎた。
いやいやいやいや、
違う、
コロナ禍で今大竹さんとそんなこと話したんですけど、うん、そんなこと全くないですよ。僕はもう本当、うん、24時間監視されてもあんまり恥ずかしくないっていう悲しい生活を送ってます、
ね、悲しい
悲しい、
うん、このまま人生が終わっていくんじゃないか
それは
失礼ながら、
失礼ながら大竹さんのことじゃないかな。
俺は終わってっちゃうわけ。はいはい、そんなんですけども、はい、国会の方はどうなってますか。
まあ国会ちょっとあれですよね、僕は政治記者ではないので国会をこう継続的にウォッチしてるわけじゃないんですけれども、うん、まあいろいろ多くの方と同様ものを言いたい人多いんじゃないですかね。その、うん、これまあ一つはね、
うん、
その40日間冬休みですよ、
うん、休んでましたよね、うん、1月18日からですもんね、
う
ん、
これね、建前とかっていう話ではなくて、原則論として、うん、行政がね、うん、行政の長がその緊急事態を宣言したわけですよ、
はい、うん、
でこの緊急事態を宣言したときに、まあ、ある意味でそれをチェックするべき、うん、その立法府、うん、あるいは国権の最高機関が、うん、その緊急事態を宣言した瞬間に、うん、あるいはその前後にね、うん、国会を閉じてるっていうのは、
うん、そうですね、
一体どういうことなんだっていう。
私結構びっくりした、国会中継見ててさ、うんうんうん、菅さんさ、うん、こんな風な事態になっちゃったんだよ、うん、まだちょっと自画自賛するみたいなところあんの。
まあ自画自賛するどころか、うん、幹事長なんかはね、うん、素晴らしいその首相であるみたいなことを言ってるね。
二階さんね、でびっくりしたよ、
うん、NHK の、ね、番組で、うんうんうん、その一生懸命やってんだからケチをつけるんじゃないと、
う
ん、
怒ったって話ね、
怒ったっていう、ね、誰もケチなんかつけてないでしょうと、きちんと批判をして、うん、あるべき姿はこうじゃないですかってことを提言をして、まあこれはメディアとかジャーナリズムに限らないですけれどもね、うん、
その当たり前の話だよね、
うん、もうムカついたから一本それで書いてやった。
そうですか。そうだから、うん、まあその40日も冬休み取ったっていうこともそうなんですけれども、うん、これは僕もゴールデンラジオ聞いてて、大竹さんや室井さんもそういう話されているので、うん、まあ、ちょっと重なるところもあるんですが、うん、今国会なんですけれどもね、その序盤戦の最大の、まあ、テーマっていうのが、うん、新型コロナ特措法、はい、うん、の改定、うん、それから感染症法の改定と、うんうん、でまあ、これ伝えられている通り、特措法に関して言うと、うん、まあ、自粛要請、営業自粛要請に応じない、うん、事業者の方々に、うん、罰則、はい、まあ、つまりこれ行政罰みたいですけどね、うん、過料を科そうじゃないかと。でそれもひどいし、うん、かつ感染症法の改正では、うん、 その保健所の調査に応じないとか、うん、まあ、虚偽を、うん、申告したりとか、うん、あるいは入院を拒んだ者には刑事罰、うん、入院拒否の場合は懲役1年、うん、はい、罰金、100万円以下ですか、
はい、しかも
今
前科がつきます、
うん、前科がつく、もちろん刑事罰ですからね。
今さ、だってさ、入れない、入院したいけど入れない人が3万人ぐらい、う
ん、東京では9000人が入れなくて、うん、調整中が7500人っていうふうに東京は出てるね、う
ん、だから村井さん言う通り、うん、その入院したくても入院できないどころか、うん、その検査や医療にすらアクセスができないような状況になっちゃってるわけですよね、うんうん、僕の知人も一人、うん、ちょっと前ですけれども、うん、新型コロナに感染をして、うん、で実家暮らしなんですけどね、うん、実家暮らしなんだけど、まあ、ご両親、うん、高齢のご両親は、うん、もうお願いしてお願いして、ようやく検査を受けられることになったと、うん、その何日後だっていうんですね、うん、それからだけど兄弟は、まあ、年齢が若いからなのか検査すら受けられないと、うん、つまり、うん、でその本人はですね、うん、そのまだ若いんですよ、30代の女性なんですけれども、うんうん、でも40度近い熱が出てるんだけれど、うん、入院も療養施設も紹介してもらえない、
うん、濃厚接触者は調べなくちゃいけなかったんじゃなかったっ
け。そうでね、実はね、その僕の知り合いの感染者は神奈川在住なんですよ、うんうん、で神奈川はご存知の通りも報道されてますけれども、うんうん、はい、濃厚接触者の調整、調査とかね、うん、もうやらないと、
追跡調査も、
うん、でこれはまあ、うん、今になってみれば無理のないところもあってね、そもそも保健所の業務はパンクしちゃってるし、うん、これだけ市中感染しちゃってると、うん、いわゆるクラスター対策的な、うん、その接触調査ってことの意味よりも、うん、むしろ保健所のその病院調整とかにこう専念した方がいいっていう、はい、まあ、その判断も一定の理がありますよね、うん、
はい、
だからもう調査もできない、入院ももちろんできない、うん、それどころか検査や医療機関にアクセスすらできないような状況の中で、はい、室井さんが言ってる通り、うん、入院に罰則とかこの保健所調査に罰、拒否したら罰則とかね、う
ん、それも調べるのがなんか保健、
それもおかしいしさ、うん、あと、うん、
そこを調べるのもしかも保健所の仕事だっていうじゃない、
そうそうそう、
そんな
そう、あとはさ、ワクチンのこと見ててもさ、うん、世界でどんどんもう接種って始まってんのはのろいしさ、うんうん、あとはなんか薬の薬アビガンなんてどうなったかっていうの、
うん、
だって自宅で待機だっていうんだったらさ、少しでも薬って回してほしいと思うしさ、
そうだから本来はね、そういうことに、うん、まあ、国会は緊急事態下で開いておいて、うん、どうするべきなのかっていうことをきちんとやらなくちゃいけないのに、うん、開いてなかったわけですよね、うん、でそれでもし仮にですよ、いろんな論点があるんだけど、うん、もし仮に本当にこういう罰則がやっぱり必要なんだというのであれば、うん、これ、はい、これ皆さんご存知の通り、このそもそも緊急事態宣言にで罰則を課すってことは、うんうん、試験を制限するわけですよね、
う
ん、
そうです。
で試験の制限っていうのはその憲法が保障する自由とか人権とかっていう価値とある種正面からぶつかるわけですよ、うん、だったら本当にこんな罰則が必要なんだというふうに考えているのであれば、それは国会を閉じないで大いに議論して、どういう時に罰則を入れたら効果的なのかとか、あるいはそもそもこの罰則に当たるような入院拒否とかね、うん、それからその保健所の調査の拒否とかね、虚偽答弁とか、うん、どれくらいあるのかと、
そう、その実数はいくつあるんだっていうね、うん、そう、
入院拒否に関して言うと、確か埼玉かなんかで入院してたのに逃げ出してなんかこう、うん、なんていうの、そのスーパー銭湯かなんかに行ってたっていうケースがあったですよね、うんうんうん、だからそういうケースが本当に何件もあって必要だっていうんだったら、そのデータを出してどういうケースには罰則だっていう議論をもっとずっとしておけばよかったわけです。
しかもあの件は業務妨害なんとかっていうので
刑事罰課してるんですよ、
うん、ちゃんと刑罰課してるんでしょ。そう
そ
う、
だから必要がないと思う、
必要ないじゃん、うん、
でも年末年始になったら減るかもし、減ると思ってたってさ、うん、そういう菅さんテレビで言ってたけどさ、うん、そういう判断下してここまでなったんでしょ、うん、罰則とかって言うんだったら、うん、その前に内閣総辞職だと思うよ。
まあそうだね、
うんうん、そのなんていうの、もうね、一つもう罰則なんか課したらかえって潜っちゃうだろうっていう懸念もね、うんうん、あると同時にね、こう今までさ、こう行政も文化会もね、あの官邸も庶民もなんか一生になってコロナのね立ち向かってたような気がするんだけど、ここに罰則持ち出されるとさ、うん、なんか急に裏切られたっていうかさ、うん、なんかちょっと話なんで罰則なのってすごい不快感が 思うよね。一緒になってやってくれたんじゃないのかって思ってん
だから上から目線という
感じ
がありますよね。
これに関して言うとね、僕ね、大竹さんが番組でちょっと前におっしゃってて僕聞いてたんですけれど、全くその通りだなと思ったのは、ある種の自粛警察の先導みたいなことに、ね、なりかねないわけですよ。だから本来みんなでそのこう向き合わなくちゃいけないコロナよりも、うん、その入院を拒んだ人とかね、うん、あるいはそのこう保健所の調査を拒んだ人とかに対して、うん、ある意味でこう、うん、それを敵にしてね、うん、叩くみたいな風潮を行政が煽るってことにもなりかねないし、うん、でこれは大竹さんがおっしゃる通りだなと思うし、でこれも今大竹さん少し触れられましたけれども、うん、これ新型コロナ対策では逆効果になる可能性十分あってね、
はい、
これその新型コロナっていうのはだから厄介なんだけれども、うん、もうすでに皆さんご存知の通り、感染しても無症状とか軽症で済んじゃう人たちがいっぱいいるわけですよ、うん、特に若い人たちは、うん、そういう人たちが感染を広げてるのをなんとかしなきゃいけないっていう、うん、で本来は検査増やさなきゃいけないわけですよ、はい、なのにこれその入院拒否したら罰則とか虚偽に行ったら罰則とか、うんうんうん、でこれもそもそも1週間とか2週間とかの自分の行動をつまびらかにしなきゃいけないわけですよ、うん、で僕もそうだけど、言いたくないこととか言えないこととかあるじゃないですか、
はい、
でそれに罰則化されると思ったら、うん、ひょっとすると若い人とか、うん、その本当に健康な人だったりすれば、うん、いや検査受けるのやめようっていうふうになりかねないですよね。
後で調べられてね、うん、あのビデオ店に3分間いましたみたいな
そうそう
ビデオ店のどのコーナーですかみたいな話になる。ビデオ店
ぐらい、いや証拠はって言ってな、言いたくないタイトル言わなきゃいけない
いや実は
風と共にされぬとか言わなくちゃいけなくなっちゃった
。実は3日ぐらい前にね、ちぐさの下で雨宿りしてましたから、
ね、聞いてらっしゃった。
そういうその行動をこう、うん、なんていうの、言わなくちゃいけないのは嫌だと思ったら、はい、僕が本当にその健康で若かったら、うん、いやもういいと、うん、検査受けないよっていう人が出てきてもおかしくないわけですよね。
だからそうなるよね、うん、そうしたらね、
だからいろんな意味でこれ、うん、そのなんていうのかな、こう本末転倒っていうか、こう尻滅裂っていうかね、だからこれね、おそらく政府の狙い、これ厚労省なんかがものすごく積極的なんですけれど、うん、おそらくもともとこういう罰則が欲しかったんですよ、
うん、
つまりある程度の強権性を持つ罰則、
これはコロナじゃなくてこれからの何かに対してこういう罰則が欲しかった。
あの歴史的に日本はあの例えばハンセン病とかね、はい、エイズなんかで感染症に関してこう差別とかね、うん、そういうそのこう弊害がたくさん出てきちゃって、はい、だからこそ感染症法にはそういう反省に基づくっていうふうに定められてる、だからこそあまりこう強権的な罰則とかね、そういうものはなかったわけですよ、
はいはい、
しかしそれじゃあその良くないっていうふうに、もっと強権性が欲しいっていうふうに考えていた、やっぱり厚労省であったりとか、そういうそのこう医療関係者なんかのこう欲望みたいなのがね、ここぞとばかり出てきた。で実際に世論調査を見ていると、あのこれ罰則に関してはね、そのやっぱり必要だよねっていうのが7割くらいになってるんですよ。今の世論、あの各種の世論調査、新聞社の世論調査なんか見てると、罰則はあってもいいんじゃないか、仕方ないんじゃないかっていう人がやっぱり半分以上いるわけですよ。
俺はそこには入らないからみたいな意味合いもあるのかね。
いやそれもあるんでしょうけれど、やっぱりこれね、そのやっぱりこう試験を制限するとかっていうようなことって、本来は先ほど申し上げたようにやっぱり憲法に定められた人権とか自由とかとぶつかるものっていうのは、平時にこう冷静にどこまでだったら許すのか、でどこまではやめようかとかっていうことを議論しなくちゃいけないんですよ。緊急時に話し合ったら安全な方
に、そうなるよね、
安全な方の安全の方に振っちゃうんですよ、
はい、
だから本当は平時に話さなくちゃいけないのに、まさに今みたいな緊急事態でこれだけ感染広がって、でこう、ね、亡くなっていく方、医療にアクセスできない方が増えるって言ったら、僕もそうだけど一般の市民の人たちは、やっぱりちょっと強権性必要だよねっていうふうに触れちゃうわけ、
そうか、今やってる罰則とかそういうのは緊急時にやることじゃない、
そうそうそう、
あれもおかしいよ、あのワクチンマイナンバーと紐付けするって、
ね、
なんで、
まあ、分かんない、あれ 20% しか効果はまだ上がってないわけでしょ、だって
う、ね、ちょっとこう、言葉悪いかもしれませんけど、火事場泥棒的な、あのこういう困った状況になってるから、じゃあこの際試験をもうちょっと制限できるようにしようとか、マイナンバーカードが普及してないから、あのワクチンを接種したいというみんなのこう気持ちをちょっと脅すじゃないですけど、マイナンバー と紐付けしないとワクチン打てませんよみたいなことにするとか、ちょっと本末転倒というか、ずるいなという感じは若干しますね。
だからある意味でそのこれ場合によってはね、多くの人がそう受け止めてしまうのを僕危惧してるんですけれども、罰則を入れる法改正っていうものが政府の強いこう対応だっていうような形で、うん、ある種なんかこう妙にこう評価されちゃうようなね、うん、危険性すらある、うん、だからむしろ僕ら今ちゃんと考えなきゃいけないのは、うん、これまでの政府の対応はどうだったんだろうか、あるいは緊急事態宣言はこう野党もメディアも出せ出せって言ったけど、うん、緊急事態宣言の前にやれることやるべきことっていうのはたくさんあったわけですよね、うんはい、検査のこう検査の増強もそうだし、うん、医療機関の支援もそうだし、うんはい、別に緊急事態宣言出さなくたって、うん、今の多方体系だったら医療機関飲食店への自粛、うん、営業自粛要請っていうのはできるわけですよ、
はい、
それもだから大阪とかね、うん、北海道なんかやってたわけでしょ、うん、東京はなかなかやらなかった、うん、だからそういうところをきちんとやらないっていうことへの、うん、ある種の反省というかね、うん、こう自制みたいなものをちゃんと求めないと、うん、だんだんだんだんこういう緊急事態っていう名目のもとに、うん、いろんなことがこうやばい方向に向かいかねない、う
ん、ある、うん、なんかきちんと今までって成功してたとは言えないわけじゃない、うん、コロナ対策って、うん、そしたらちゃんと反省してから軌道修正してするでもそうしてくれないと言ってることが信用できなくなっちゃうんだよ
大体ね、これ、うん、僕鳥取県知事だった片山義弘さんがね、うん、テレビ番組で言ってて、うん、その保健所の調査にね虚偽を言ったら罰則っていう前にね、うん、国会で118回の人を嘘を言った人に罰則を与えろとかね言う人もいたし、だって大体ねこれも僕は皮肉で思ってるんだけど、罰を与えればみんな従うと思ってるのが大間違いでね、うん、だって罰が与えられたって、うんうん、選挙区で何千万円も金ばらまいた人もいればね、うん、それから大臣室で金もらった人いるんですよ、うん、そっちの方をちゃんときちんと罰を与えてやめさせてから庶民に罰を与えろって僕なんかは皮肉に思っちゃうんですけどね、うんうんうん、
しかもなんか秘書の人罰金5万円とか言ってなかった
そう
罰金5万円でなんで100万なんだこっちはって
本当ですよ。だから国会で118回も嘘ついて、うんまあ、その程度しか罰せられないっていうのは、まあ、これ皮肉な話なんだけれども、うん、でも本当にそのこうコロナ対策っていう名のもとに、うん、こうじりじりと無策、うん、政権が無策なのに、うん、なんかこう強権性を付与していくような方向にどんどん行っちゃうっていうのは、うん、これはちょっと注意しないとね、特に野党とかメディアとかこうはこう政権をチェックするべき立場なので、うん、だから今国会のね序盤でそのこの罰則っていうものをどうこうするのかっていうあたりは本当に真剣にこうチェックしてウォッチとかなしちゃいけないなと思って僕は見てますよ、うん、
あとだからその前にやることがあるだろうっておっしゃってるけども、まあ、今日ね冒頭でも話したけども、うん、こう感染した方が女性の方が自殺したと、ねうん、いう話が伝わってきて、うん、まあそれは感染して自分のせいだと思って、まあ、細かい事情は分かんないよ、だけどもそういうふうに思っちゃうと、そういう人を救うとか、その前にも90万人の、ね、人が今日冒頭でね、こうなんか職にあぶれてるとか、そういう手立てを先にしっかりしてから、ね、いろんなこと決めていくんなら分かるけど。そういうこと決めずになんかこうそういうことほったらかしといてっていう。
国会中継見てて思ったんだけど、うんうん本当に今、うん、この国って緊急な事態なわけでしょ、うんうん、なのに分かってないのをいろいろ決めてる人たちっていうのがおかしいんじゃないかと思ったの
緊急事態宣言の記者会見で、まあ、あまり言葉尻と捉えて、うん、あどうのこれ言いたくないんだけど、ね、菅さん緊急事態宣言の発出の記者会見で、うん、自分の冒頭発言が終わった後、うん、以上で私からの挨拶とさせていただきますって
結婚式みたいな
ガクってなるっていうね、うん、ただ大竹さんおっしゃったのこれは政府の問題じゃなくて、うん、日本社会特有のある種の問題かもしれないんですけれど、うん、ちょっと前に朝日新聞がこれ世論調査しててこれも興味深かったんだけれど、うん、その世論調査でね質問が、うん、その新型コロナにもし感染したら、うん健康的な部分で心配なのか、うん、それとも社会的なこう問題で心配なのか、うん、どっちが心配ですかって聞いたら、うん、実は健康問題よりも社会的なこう反響の方が心配だって人が多いんですよ、
うんまあ、世間の目が気になっちゃうっていうことですね。
世間の目の方が気になっちゃうって人が、ね、確かね、うん、6割7割くらいでこの新型コロナに感染して、うん、その命を失うんじゃないかとか、うん、後遺症を受けるんじゃないかとか、うん、あるいはその健康状態大丈夫かっていう心配よりもそっちの方が多いっていうんですよ。つまり
世間
の目の方が怖い、はい、だからやっぱり、うん こうかかったらダメだ、うん、あるいはかかったら仕事でいろんなところに迷惑かけるとか、うん、あるいはこういろんな人にね、仮にまあ僕がかかってたとすれば、うん、大竹さんや室井さんや、うん、太田さんにね、うん、その連絡して、うん、もしかすればみんな仕事が止まっちゃうとか、うん、そういうようなところに対する心配の方が強いっていう、うん、まあこれある種感染症っていう病気の恐怖ではあるんだけど、
あれもそういうね、あの、うん、生活保護をねこう受けるんだけど申請が少ないと、うん、なんで少ないかって言ったら親戚にバレるのが嫌だと、うん、要するにそれがバレると世間に迷惑をかけるから申請できないっていうのは新聞に記事として載ってたんだけどね。
そうだからそう、あれもあれでしょ、うん、あの、まあ、一部のこう自民党の議員なんかもいましたけれども、うん、あるそのタレントさんのね、うん、こうご家族がその生活保護を受けているのを、うん、何でお前受けてるんだっていうバッシングみたいなことをやって、はい、で確かにそれは生活保護をある種不正受給している人たちっていうのは一部にはいるかもしれないけれども、うん、それはあくまでも一部の話であって、うん、それを声高に叩くことによって、うん、生活保護っていう当然の権利を受けている人に対する、うん、こう偏見とかね、うん、こうバッシングみたいなことがいかないようにするのが政治なんだけれども、うん、そうなってない、
ね、だから私たちがやっぱり賢くなんなきゃね。だってコロナにかかるのだってその生活保護になるのだって、うん、その全然その決めたりとかしてる人じゃなくて私たちが次は私たかもしれないっていうことでしょ、うん、だとしたらやっぱりそういうなんていうの、うん、そういうことが私たち同士で叩き合わないようにしないと、
う
ん、
そうね、う
ん、
これ考えてみると、うん、その一旦第一波が収束した後に、うん、その GoTo トラベル、うん、GoTo イートをやるはずだったのに、うん、前倒ししてやってしまって、うん、まあ、因果関係ははっきりしないですけども、うん、わーっと広がってしまったとか、うん、あるいは第一波第二波の時に秋冬大変になりますよ、うん、医療現場が大変な危機に陥りますよ、うん、っていうことを専門家の方が何度も言っていたのに、うん、結局その通りになってしまった、うん、これあの政治家もちょっと劣化してるのかもしれませんけど、うん、優秀なはずの官僚もその政治に忖度しすぎて身動き取れなくなって萎縮して何もできないみたいな、うん、そういうこともひょっとしたらあるのかなというふうに、
GoTo とかね、うん、GoTo トラベルとか GoTo イートっていうキャンペーンをどう捉えるのかっていうのは、うん、いろんな人たちが考えが違うと思うんですけれど、うん、僕はあの結構地方で取材をしたときに、うん、特に去年の秋くらい、うん、ある程度感染がそれなりに落ち着いているときに、うん、特に GoTo キャンペーンに関しては、うん、ありがたいって言っている旅行関係者、うん、ものすごく多かったですよ、うん、で実際にそれで効果があって、うん、それなりにこう息をつないだっていう人たちがいたので、うん、僕はまあ一概に僕自身は一概にダメだとは思わないんだけれども、うんうん、でも一方で太田さんおっしゃるようにその時期にね、うん、あの同時にその医療検査の対策の方を打っとかなきゃいけなかったんだけれども、うん、あっという間にこれ秋冬はそもそも予見されてたにもかかわらず、うん、あっという間にこう、うん、崩壊状態になっちゃうってことは、あれ保健所の体制もそうですけど、うん、明らかに準備不足ですよね、うん、でその太田さんがおっしゃる、うん、その官僚組織ってことに関して言うとね、少しこう位相が違う話なんですけれど、僕も官僚や官僚 OB の人たちに話を聞くと、うん、やっぱりねその安倍政権下で菅さんいやまあ杉田官房副長官が官僚社会っていうのをある種牛耳ってたんだけど、一貫してやっぱりね言うことを聞かない官僚はこう飛ばすと、あるいはその処遇しないというようなことがもう徹底されているので、やっぱりね官僚組織がもう完全にこう萎縮してる、あの官僚組織ってまあもちろんその問題はたくさんあるんだけれど、ある意味で日本最大のシンクタンクみたいなところがあってね、うんうん、いろんな専門的な知見とか、うん、あるいは専門それぞれの分野のデータとかっていうのを持ってるわけですよ。で本来の政治主導っていうのは、うん、そのシンクタンクたる官僚組織がそのいろんな意見とかね、あるいはいろんなデータとかっていうものをきちんと政治に出して、うん、でそれを見て政治が右に行くのか左に行くのか、はいはい、前に行くのか止まるのかっていうことを判断するべきなんだけれど、うんうんうん、ああいうその気に食わない政治家の官僚を飛ばすとかね、うん、いうふうになっちゃうと、官僚っていうのは基本的に出世が命なので、うん、要するにね異論を言わなくなっちゃうし、うん、場合によっては客観的なデータすら示さなくなっちゃうっていうんですよね。だからそういうことがひょっとすると官僚組織の中に蔓延しちゃって、やっぱりコロナ対策でも足かせになってる可能性っていうのは十分あると思うんですよね。
そうやってあれだよね、あの官僚に自分の意見の通じない人を排除してで国会で答弁してるんだけど、自分で自助自助ってね、自助が一番最初だっておっしゃるんだったら なんで官僚が書いた答弁書ずっと読んでるんだと思う。自分で書けばいいじゃないかって、ね、
でもさ今回のコロナ対策ってやっぱりその上から押さえつけるみたいに、うん、その怖くて言えないっていうのが日本だって優秀な人っていっぱいいたはずなのにやっぱり私もそれが問題なんじゃないか。
大竹さん、なんで iPad を流し始めてるの？
iPad から音楽が流れ始めてる。いやあのね、実はね、先日あの総務省でね、うん、ふるさと納税のことを仕切ってたあの平島昭秀さんっていう方に僕長いインタビューしたんですよ、うんうん、したら彼はねあのふるさと納税に異論唱えたら飛ばされたんだけど、はい、あのねこう異論を唱えたら、うん、菅さんにね、うん、逃げ切りは許さんぞって言い放たれたんですって。
どういうこと逃げ切り
って、まあ、要するに、まあ、この自分の言うことを聞かないでね、うん、そのままこう放っておくわけにはいかせないぞって意味だと思うんだけど、うんうんうんうん、で最終的に平島さんは、うん、菅さんの言う通りにさせられたんですよ、はい、ものすごいこう怒られて、
はいはい、
で言う通りにしたんだけれども、うん、最終的に平島さん左遷されるんですよ。
ほう
で、おそらく平島さん曰く、うん、菅さんっていうのは、うん、自分のそのこう絶対忠誠を尽くせと、
はい、
要するに色も言うんじゃなくて、うん、とにかく菅さんがこうだっていうことは必ずその通りにやって、うん、かつ、うん、場合によっては先回りして忖度をして、うん、その動くのが官僚だっていうようなお考えなんじゃないのかっていうようなことを平島さんおっしゃっててね、
はい、
でそのこう不死ってのはいろんなところに現れてるわけですよ。今の官僚不祥事で全部そうでしょ。だって財務省の公文書改ざんもそうだし、うん、それから防衛省 その日報隠蔽とかもそうだけれど、はい、官邸がこうだって決めたりとか、うん、官邸がこうだって大見え切ったら、うん、それに合わせても官僚の人たちが右往左往しながら辻褄を合わせようとして、うん、起きている不祥事ばっかりなわけですよ、
まあ、広げて言うと、うん、学術会議のメンバーの選考についても同じような
ことが
言える
ようですね。同じことです
よね。
つまりその官邸とかその政治権力者みたいな人たちがこうだって言ったのをみんなこういうことを聞かなきゃいけない、うん、あるいは忖度して動かなきゃいけないっていうようなことをしていけば、まあ、学術会議もまさにそうなんだけど、結果的にその官僚とか社会とか政治からいろんな意見を出すとかいろんなこう議論を戦わせながらこう方向をこう修正していくっていうような多様性とか活発性とかってものがどんどん失われていく。
日本にだって、うん、あの台湾のマスクの人みたいな人いたんだよきっと、
うん、
言えないだけで、
うん、いたのかもしれない、
うん、
官僚の人たちがやっぱり自由に発言して いろんな意見があってどうしようかってやっぱり考えるのがやっぱ政治家の仕事だもんね。
それこそがまさに政治主導ですよね、
う
ん
う
ん、は
い、そうしないとそれをやらないとやっぱり政治が硬直化していくっていう話になっちゃうよね、う
ん、
うう
ん、だからそれがわからないですけれどもひょっとすると、うん、新型コロナウイルスの対策のこの後手後手、うん、かつこう硬直した対応みたいなところにもひょっとすると反映されているのかなと。
その後手後手の最たるはこの間まで GoTo イートってしたんだよ。
そうですね、
ついこの間まで GoTo イートって言ったのが今店行くなって言ってんだからね、ランチもやめろって言ってんだからね、意味わからないよね。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは青木治さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。